Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパン森マークさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
そして進行は私、ちぐさです。さあ、ベライゾンが年に1回リリースしています。DBIR。データ漏洩侵害調査報告書の2024年版が5月2日にリリースされました。このウェブセキュリティニュースでは今月5月を DBIR 月間として今年の DBIR の内容についてお伝えしております。前回は今年の傾向とマークさんが注目したポイントについてお伺いしましたが、マークさん、今回はどんな内容でしょうか？
はい、今回は前回のお話に引き続いて脆弱性のお話をできればなというふうに考えております。そこを掘り下げて何がおかしいのか、どういう問題なのかということもお話できればというふうに思っています。
はい、もう前回からね、次回ゆっくり話しますってずっとおっしゃってたんで、私もだいぶ気になっておりました。はい、今日はたっぷり伺えるんですね。
はい、
今回は脆弱性をテーマにお話しいただけるということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
Verizon Web Security News。
さて、ベライゾンがリリースする DBIR。前回の配信で今年マークさんが注目した内容の一つが脆弱性をついた攻撃の増加ということでした。だって増加の率がすごかったですもんね。
そうなんですよ。やっぱりその数字を見て、今回深掘りしたいなと思ったんですけど、はい、その増加と脆弱性を悪用して、入り込む攻撃で、そこからデータが漏洩しているというインシデントが去年に比べて 180% 増加しているという驚異的な数字が出てしまったので、今年に関しては脆弱性というのがすごく注目するべき点だなというふうに思ってピックアップしてみました。
はい、今回なぜ脆弱性をついた攻撃がこんなにも増加したんでしょうか？
はい、大きく2つあると考えています。一つは脆弱性の修正速度の問題、もう一つがムーブイットの、ファイル転送ソフトウェアが攻撃されたという背景にあるというふうに考えています。
一つずつ詳しく伺ってもいいですか？
はい、修正速度、脆弱性修正速度、脆弱性って発表されてから直すまで、本来ならば発表されたらすぐ直したいんですけど、やはり会社の都合、IT の都合、いろいろあるんですけど、どうしても修正が間に合わなくなってくるという一つの問題がありますと。で、この増加傾向にももちろんあるんですけど、以前、石橋バッシーが出演してくれた時に、脆弱性ありますよって、サービスを提供しているにもかかわらず、直さないお客様っていると思うんで、やはり考え方だと思うんですよね。いつ直すか、どういうふうに直すかというような、問題が出てきていると。で、また、さらに、面白かったのが、数字として、50% の攻撃されている脆弱性が、55日間経っていても、世界には 50% 存在すると言われていると。で、この 50% というのも、やはりウェブサービスを行っているウェブサーバーだとか、もう公開しているサーバーにある脆弱性、それが55日経っても、まだ 50% のサーバーだとかのパッチが当たっていない状況。でもすでに攻撃がされているってみんなが知っている状況にもかかわらず、脆弱性が、治っていないと。この50% という数字も、CISA、サイバーセキュリティ&インフラストラクチャーセキュリティエージェンシーというアメリカのエージェンシーが KEV、Known Exploited Vulnerabilities というリストを公開しているんですね。
はい、
KEV、基地の攻撃をされている脆弱性ということで、なのでこういうリストがあるにもかかわらず、どんどんどんどん攻撃されているというふうに、なってきています。
このリスト KEV というのは、もうもちろん攻撃する側、ランサムウェアのギャングとかもみんな見ることができるってことですよね。
そうですね、公開されているリストなんで誰でも見ることができますね。で、やっぱり情報がとてもいろんなところである。ダークネットでもうすでにこういうところが攻撃されていて、この脆弱性を使って攻撃したら成功した、その同じ脆弱性がまた違うところにあるぜっていうような情報交換もしているんで、ここを見ることによって、まあ、ある程度の情報収集にはなりますけど、これを見たからといって攻撃されるわけではないんで、
なるほど、 それではこれをこの KEV を一番有効的に使える人っていうのは、まあ、自分が使っている何かサーバーだったり何か、ソフトウェアにその脆弱性が含まれていないかっていうのを、まあ、定期的に KEV のリストをチェックして照らし合わせるというような使い方が推奨されるということ
ですね。そうですね。でもこういった情報って例えば、セキュリティの、インフォメーションイベントマネージャーというツールを使えば自動的に取り込んで自分が何稼働しているかも分かるし、それでアラートを上げるっていうような
便利ですね。
運用もできますんで、なのでいちいち人が目視して
探さなくていい
っていうのはない。
そりゃそうですよね、この時代ね、はい、それ全部人がやってたら大変なこと。なるほど。
でもまだ日本にはエクセル使ってそういうことやってる
いらっしゃいます
方もいっぱいいるんで、それも大変なんですよね。
あ、なるほど。もう一つおっしゃってたのがムービットトランスファーの、まあ、攻撃ということですよね。
これもすごい大きな問題にはなったんですけど、
はい、
意外と日本では使ってるエンドユーザーがあまりいなかったということで、日本ではそんなに大きな影響は出なかったんですけど、2023年の5月にムービットというファイル転送サービスが攻撃されたんですね。で、これも脆弱性をついて、攻撃した、事例なんですけど、うんうん、実際にデータ漏洩したのが、CISA によると全世界で8000件ぐらいあったと。で、DBIR の分析の中でも実は1570件ぐらい、この漏洩事故がムーブイットに関連した漏洩事故ではなかったのかというようなデータも含まれていますんで、なんで今ちょっとかもしれないというふうに言ったのは、実は実際のインシデントを見たときに分析をするとムーブイットの攻撃と同じような事象というのが見えてきたんで、ムーブイットとしてクラスフィケーションしてるっていうところですね。なので1570全てがムーブイットというふうに断定しているんではなくて、攻撃のパターン、入られ方、うん、誰がやったか、うん、そういうのを見たときにムーブイットだったというふうに判断して1570件ぐらいベライゾンとしても、分析をしていると。
あと時期とかもですよね。この時期だったらそうじゃないかっていう。で、これは何者なんですか、ムーブイットトランスファー攻撃をした人たちは。
ムーブイットはクロップっていうランサムウェアギャングが、実際に、行ったんではないかというふうに報道されています。
クロップ
CL0P クロップランサムウェアギャングということで、ロシアで活動していて、元ソビエト諸国へのターゲットしていたんですけど、グローバル展開も始めたということで世界中に広がってしまったと。で、このギャングがゼロデイ脆弱性というふうに位置づけて、ムーブイットの、脆弱性を攻撃を開始して約8000件の被害が出てしまったと。さっきの 50% 55日間脆弱性を直していないというところに戻るんですけど、CISA ムーブイットのベンダー、皆さんが脆弱性があります、すぐに直してくださいというふうに注意喚起をして、パッチもちゃんと出していったんですけど、放置していたところが攻撃されてるんではないかというふうに考えられています。
それはその放置していたことによってさらに被害が広がるわけじゃないですか。なんか放置していたことを罰せられる法とかはまだないのですか。
直接的に罰する法律はないですね。ただ脆弱性だけではなくて、データ漏洩した場合にどれだけその会社がドゥーディリジェンスを行っていたか、どれだけ予防策を講じていたかなども見られてしまうんで、それによって例えば罰金が上がるとか、制裁が課されるとかは可能性としてあります、ね。
なるほど。こう 180% 脆弱性をね、使われる手口が増えてるっていうのはかなり、まあ、一言ではないし、自分が関わっている何かサービスだったり、なんか使っているソフトウェアだったりっていうのも、より本当に気をつけないといけないなという注意喚起にはなりますよね。マークさん、 DBIR 一般企業で活用するために何かアドバイスありますか。
はい、DBIR って業種別の攻撃パターンですとか、データ漏洩の事件、どういうことが起きているかという分類もしています。で、またさらにリージョンでもやってるんですね、うん、その時に自分の会社が今どの業種に入ってくるのか、で、その業種でどういう攻撃が流行っているのかというふうに見えてくるんで、さらにこの DBIR の中では業種、あと、リージョンの中で、うん、今例えば製造業で流行っているウェブアプリケーション攻撃だとかシステム侵入だとかに対して何をすればいいかということを CIS にマッピングして、 例えばベーシックウェブアプリケーションアタックの場合は、クラウドのコンフィギュレーションをもう一回、再確認して安全であることを見ましょう、システム侵入が多い場合には脆弱性診断だとかアセットマネジメントだとかをしていきましょう。でさらにフィッシングだとかも多いんであればユーザーの教育をしていきましょうなどの、CIS が設定しているフォーマットに対してやっていきましょうということをアドバイスしているんで、うん、今やることによって一番多い攻撃に対して、有効な対策がすぐ見えるというふうに思っております、う
ん、はい。なんでこれを聞いてすぐに見る方が来年の数字を変えてくれるかもしれないということですよね。
はい、
ね、一人一人がね、はい、行動に移すことで数字も変わってきますから、一体どういうね、数字がどういう調査結果が出ているのかっていうのを気になった方、現在この DBIR、マークさん、英語版が出ているんですよね、はい、けれども日本語版のサマリーが今年は6月から7月くらいに出そうなんですよね。
そうですね、セミが鳴く頃には、
セミが鳴く頃までには出ておりますので、ぜひ多くの企業などでもご活用いただきたいと思います、
はい、
一般公開されておりますのでチェックしてみてください。
日本語版の、翻訳も着々と進んでいますので、この先ぜひベライゾンのサイトを見ていただくのと、あとこのポッドキャストでも報告させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。
ベライゾンウェブセキュリティニュース、
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？オーディの番組ページからメッセージを送っていただけるようになりましたので、ぜひ番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、気になったことがあるんですけどこれはどうなんですかとか、うちの会社今こういう状況なんですけどどうしたらいいですかとか、マークさんいい声ですねファンですとか、ね、何でも結構ですのでメッセージを送ってくれると励みになりますので、
一番最後が一番嬉しいですけどこちらに DBIR に関する質問もぜひ送っていただければと思いますので、はい、何でもかんでも送ってみてください。
お願いいたします。
お願いします。
そしてマークさん、またご出演の予定が、
はい、6月14日インター FM のデイブフロムショー16時半に、また出演させていただきます。今回のネタはまだ全然考えていませんが、また面白い話ができればなというふうに思っています。
はい、そしてそのデイブフロムショー公開イベントが6月30日の日曜日にあるんですね。
はい、ね、公開イベントデーブアリが来てもすごく楽しいと思いますけど、私が行くのはね別に対して、
いやいやいや、
でも6月30日、これからセットしていきますので、うん、デーブフロムショーの X のアカウントで確認していただけると、6月30日の公開収録も来ていただけるということになりますので、ぜひよろしくお願いします。
楽しみにしています。さあ、そしてこの番組なんですが、一足早い夏休み取らせていただきまして、次回の配信は7月8日の月曜日になりますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ウェブセキュリティニュース、お届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。